はい、おはようございます。44歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、昨日私はポッドキャストでこの世の断りは先手必勝ですというお話をしました。仕事においても、人間関係においても、恋愛関係においても、お金の戦略についても、全て先手必勝ですというお話させてもらいました。仕事で言ったら企画書を先に出した人間がプロジェクトの主導権を握りますし、投資は早ければ早い方がいいと、始めるのは早ければ早い方が勝ちますよというように、自分から先に動いた人が勝つように世の中はできているというお話をしました。で、その中で実は一つだけ言っていないことがあるんですね。それはあえてポッドキャスト一本にしようと思いました。それ何かっていうとですね、ギブは常に先手必勝であるということです。で、ギブっていうのは GIVE ね、ギブ、ギブアンドテイクのギブですね。うん、他者に対して価値を提供すること、手助けをすること、有益な情報を提供すること、これらを誰よりも早く自分から仕掛けていくことこそが、長期的な成功を収めたり、幸せを感じたり、より良い人間関係を築くための最強の戦略になると、これはもう確信しております。今日はこの仕組みについて、深掘ってね、皆さんとシェアさせていただきたいと思います。で、このギブの力を理解するためには、組織心理学の専門家であるアダム・グラントさんが書かれたギブ・アンド・テイク、与える人こそ成功する時代っていう本をぜひ読んでください。私もポッドキャストで何度か、シェアさせていただいている内容です。で、この本の中、どういう中身かというとですね、世の中の人間の行動パターンは大きく3つのタイプに分類されていて、1つ目はギバー、ギブをする人、与える人です。これは見返りを期待することなく他人に価値を提供する人のことですね。何もお金とか物を与えるだけじゃなくて、自分の知識を教えたりとか、誰かのために自分の時間を使って手伝いをする人たちのことです。で、研究結果は他者への価値を提供するこのギバーが最も高い成功を収めることが証明されています。で、2つ目がマッチャー、これがほとんどの人がマッチャーなんですよね。世の中のまあ8割9割ぐらいがマッチャー、これは損得のバランスを取る人です。うん、相手が何かをしてくれたらお返しをするし、自分が何かをしてあげたら同等の見返りを求める。逆に相手に何かをされたらそれを仕返しする。まあ、このギブとテイクの帳尻を正確に合わせる人たちですね。で、3つ目が、テイカー、奪う人です。これは自分の利益を最優先にして他人から時間や労力、手柄を奪う、取ろうとする人たちですね。お金とか時間とか、そういうのを奪おうとする人です。で、私自身もこの本何回も読み返してまして、まあ、大変感銘を受けてます。自分自身も損得ばっかり考えるマッチャーなんですよ。マッチャーやったんですよ。もう常になんか損得ばっかり考えて、まあ、そんな自分も嫌やななんて思ってたんですけど、まあ、日々こう見返りを求めないこうギバーになろうとですね、精進しているわけなんですが、そうやって、まあ、ギバーになろうと、意識しながら生活を送るとですね、周囲の人たちについても、この人はギバーだとか、この人はマッチャーだなとか、こいつテイカーやななんて思うことがもう分かります。もうはっきり分かってきました。で、その観察結果の中で、ギバーの精神持ってる人は間違いなく成功してるんですよ。もちろんそれはお金の面、所得の面で成功っていうのもあるけど、別にお金を持ってなくても、なんか困った時に周囲の人がもうこの人のためやったら助けてあげたいって、そういうふうに思うような人ですね。もうこれは人生においての成功だと思うんですよね。非常に豊かなこう人間関係築き上げている人、うん、そういう人がいます。まあ、具体的に言うと、うちの嫁大臣のお母さんとか、まさにそうだなと思いますね。本当に困らはった時、例えばおばあちゃん亡くなった時、うん、自分の母親が亡くなった時ですね、本当に周りの人たちがもう自ら動いて助けてくれたなと思います。まあ、僕なんかもそうですよね。言うたら義理の息子なんで血つながってないし、変な意味で言うと他人じゃないですか。だけど僕はお母さんのためにめちゃくちゃ動きました。お母さんの少しでも楽にしてあげたいなと思って、別に何も見返りとかないですよ。全然求めてない。でも自分が仕事3日休んでね、有給も取ってですね、動き回りました。でもなんかそうしてあげたいってね、やっぱそれはね、お母さんがギバーだからなんですよ。で、そのギブについても 実は先手必勝だということなんです。というかこれが一番大事。昨日の放送はこれを言いたいがための布石であって、ギブは常に先手必勝なんですね。で、例えば仕事の場合で見た時に、先にギブをしておくことであなたの評判資本っていうのは構築されていきます。例えばですけど、例えばこう職場で同僚が Excel の複雑なデータ集計にこう苦労しているとします。で、ここでこう同僚から助けてほしいと明確に頼まれるのを待つんじゃなくて、まあ、自分が持っている作業を効率化するマクロやノウハウ、これをまあ見返りをね求めず、先手で提供する。この先手での情報の共有や労力の提供を行うことで、相手からの評判、あいつむっちゃやつや、あいつむっちゃ手伝ってくれた、自分がしんどい時に助けてくれたっていう、この評判資本が溜まっていきます。で、この評判が周囲に先行していくことで、いや、あいつはほんまええやつや、あいつはほんと大事なところで助けてくれる、あいつは仕事ができるっていう感じで、そんな理由でですね、新しい重要な案件であったり、価値のある人脈、あの人は信用できるっていうね、そういった理由でですね、優先的に良い仕事が、良い情報が自分の元に集まるようになります。これは実際私がやりました、うん、戦略的にやったわけじゃないんですけど、まあ、結局そこが一番大事だなと思って、それを積み上げることで、私は全然学歴とかもないし中途採用で入ったんですけど、今の会社ね、まあ、それでもキャリアのええとこまで行ったんですよ。ええとこまで行った。やめたけどもう上司と喧嘩してやめたけどまあでもそこまで積み上げた、積み、ね、キャリア登っていけたっていうのは自信になりましたし、結局やっぱ仕事っていうそういう組織の中で先手で与えることは最もローリスクで効率的な先行投資であり、自分自身を売り込む最高のマーケティング戦略として機能するんですね。人間関係においても全く同じ法則が動いていて、人間は進化の過程で、まあもういつも言ってるんですけど、昔もう石器時代の話、そっから私たち DNA 変わってないです。あのスキルアップしてない、何も変わってないんですね。で、そういう厳しい自然環境の中で生き残るために恩を受けたら必ず返すっていうプログラム、これ私たちの DNA レベルで深く組み込まれてます。進化心理学の言葉で言えばですね、これすごい難しい感じなんですけど、互恵的利他主義っていう、もう別に漢字は覚えなくていいんですけど、言葉は覚えなくていいんですけど、要は太古の時代から助けてもらうだけでお返しをしないフリーライダーは集団から排除されてたんですね。お互いに助け合う個体だけが生き残ってきたと、うん、だからマッチャーが多いんですよ。何かをしてもらったら何かを返したくなるっていう、そういう思い皆さんありますよね。ない人はテイカーなんで、あの集団から排除されるタイプの人なんで何かしてもらったら何か返したいなっていうふうに強烈に思うことありますよね。まあよく言うのが偏方性の原理です。昨日もお伝えしました、これ心理学なんですね。偏方性の原理って、これはもう本能的にあるんですね。で、さらにもっと言うとですね、与えられる、先にギブされると何かを返さないといけないっていうのは、これ実はですね、相手に健全な心理的負債を作り出す行為なんです。負債ですね、負債、借金です。言うたらこう相手に何かやってもらったら返さないといけないっていうのは、実は自分が気づかんところで負債となって抱えちゃうんですよ。返さないと集団から排除されるからそれが本能的に組み込まれてるんですよね。偏方性の原理ってめちゃくちゃ強烈なんですよ。なので怖い話すると、人間関係の主導権を握りながら円滑なネットワークを形成するためには、先手でギブを行うっていう、先手でギブを行うことは心理学における偏方性の原理を強制起動させて、相手にお返しをしなければならないっていう負債感を生じさせるんですよ、うん、なので人間関係においても、なのでっていう言い方なんかやらしいけど、うん、ただ今喋りながら思ったんですけど、そもそもギブは常に先手必勝なんですよね。なぜなら相手から先に与えてもらってからギブをするっていうのは別にギブじゃないんで、あの偏方性なんで、偏方してるだけなんで、単なるマッチャー行為なんですよ。 相手が優しくしてくれたから優しくするとか、相手がプレゼント、例えば誕生日プレゼントくれたから自分も誕生日プレゼントを返すとか、ね、相手が情報をくれたからこちらもお返しの情報を提供するとか、これは損得のバランスを取ってるだけなんで、自ら新しい価値を生み出してるわけじゃないんですよね。うん、これで言うとマッチャー行為なんですよ。相手に何かしてもらったからそれに対して返すっていうのはマッチャー行為なんで、ギブは常に先手必勝なんですよ。相手に何かしてあげるってことは先にやらないと意味ないんですよね。うん、ただめちゃくちゃ簡単なのがこの世のほとんどの人がマッチャーなんですよ。マッチャーは相手が与えてくれるなら自分も与えるっていう行動原理持ってるんで、マッチャー同士が集まってるこの世界はどちらかが先に与える、どっちが先に与えんねんっていう、こう牽制状態なんですよね。まあ大体そうじゃないですか、社会って。自分から何かしてあげようって思う人はあんまいない、でもしてもらったらちゃんと返すみたいな人が多いんですよね。だからこそ自分だけが突出して先にギブを与えていくっていう、これがすごく大事なんですね。うん、ただ1点だけ、2点か、2点あるな。2点だけギブをするときに絶対忘れてはいけない。これ私毎回このギブ&テイクの話をするときに必ず話してるんですけど、ギブをするとき、1つ目は見返りを期待してのギブは全く意味がないです。これだけやってあげたんやからとか、これぐらい返してくれてもいいだろうっていう下心を持って行動した場合、それはマッチャー行為なんですよ。本質的にはマッチャー行為、なんならテイカーに近いマッチャー行為なんで、相手にも確実に見透かれています、バレてます。見返り求めた行為っていうのはバレてます、わかりますよね。皆さんもなんかこいつなんか裏あるなとかでわかるじゃないですか。それは全く意味ないんですよ。純粋なギバーとしての信用は逆に地に落ちるんで、うん、利他的じゃないとダメですよ。利他的な行動をしないといけない、それがギブです。で、2つ目は結局テイカーに搾取されるだけのギブは注意しなければならないっていう、テイカーに対してテイカーはね奪おうとしてくるんで、ギバーを常に探してます、常に狙ってます。なのでそこには要注意ということですね。ただなんかあんまりでもそこも考えすぎると意味がなくなってくるんで、こいつはどうなんかな、こいつには与えた方がいいかなって、こう選んでる時点でただのマッチャー行為なんで、やっぱり自分がこうしてあげたいなって思うことを先にするっていうのが大事なんかなと思います。ということで今日はですね、ギブは常に先手必勝であるっていうテーマについて、お伝えしました。やっぱりね、利他的である人っていうのはええやつが多いですね。で、利他的である。常に相手のことを考えている人っていうのはええやつが多いです。自分もそうなりたいなというふうに思います。ということで、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。